先週の水曜日にこの礼拝堂で山梨ダグラス子ども園の子どもたちの礼拝が捧げられました。いつも年中年長の子どもたちが30名くらい、とそれから子ども園の先生が3名か4名付き添って来られます。礼拝では司会もお話もすべて私がやります。総額は子ども園の先生です。前奏から始まって賛美歌、お祈り、聖書朗読、お話、そしてまた賛美歌を歌い、主の祈り、祝祷、構想、大体20分から25分くらいの礼拝でありますが、その礼拝の中で2、3分あるいは3、4分の時もありますが、ガヤガヤと騒がしくなる時がありまして、それはその日の聖書朗読の時です。先週はテサロニケの信徒の手紙の1、5章の16節から18節、私が聖書を読みますと言うと、子どもたちはそれぞれ自分の聖書を取り出して開くのですが、379ページですとこう言ってもなかなかそこを開くことができない。なんとなくこうみんなざわついてきて、間もなくあっちからこっちからどこだか分かんないって声がこう始まるわけですね。そうすると先生たちがこう散らばってですね、こうもっと後ろだよとか言いながら、で私ももう前へ出てってですね、ここだよここだよって一人ずつこうあの聖書の場所をこうして、はいここ指さして話しちゃダメだよなんて言いながらですね、しばらくそんなざわざわっとしてですね、それでまあやっとこの聖書の朗読がそこで始まる。子どもたちと一緒に聖書の言葉を聞く、まあ、そんな様子ですから、この子ども園の礼拝で朗読する聖書箇所はできるだけ短くしようということを心がけていますし、なるべくすぐ覚えられる、一回聞いてパッと覚えられるような、そういう箇所を言葉を選ぶようにしているんです。そしてお話、説教の準備を前もってするわけでありますが、その聖書の御言葉が子どもたちに伝わるように、子どもに伝わるように何度も読んで思い巡らすのですが、まあいわば聖書の言葉をこう噛み砕くようにこう繰り返し繰り返しこう読んで、おりますと、いつしか自分にその御言葉が迫ってくる。まあそれはこの間の礼拝だけではありません。いつもそういう経験をします。先週のテサロニケの信徒の手紙の1、5章の16節18節は、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなたに望んでおられることですという、まあ、非常に短い御言葉であります。このところをこう子どもたちと一緒に聞いたわけです。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさいと、この御言葉をいつものように前もって繰り返し読んで噛み砕いていますと、果たしていつも喜んでいるだろうか、絶えず祈っているだろうか、どんなことにも感謝しているだろうか、そんな問いが自分自身に迫ってくるのです。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさいと、この手紙にそう記されているということは、この手紙の受け取り手が喜べないような、祈ることができない、祈れなくなるような、あるいは感謝することを忘れてしまうような、そんな状況に置かれていた。だからこの手紙にその言葉が書かれているということが考えられます。手紙の送り手はそのことを承知していた。つまり受け取り手が極めて困難な状況にあって悩み苦しんでいるということを知っていたんです。もしそうだったらば、いつも喜んでいなさいっていうのはどうだろう、あまりにも無神経じゃないか、そう思ってしまいます。もっと違う言葉があるんじゃないか。しかし送り手は受け取り手の状況を重々承知した上で、その上でいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさいとこう告げているんです。なぜならばそれはキリストイエスにおいて神があなたに望んでおられることだからだと、こういうのです。 いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさいというのは神様が望んでおられることであって、その神様の御心、神様のご意志というのはキリストイエス、イエス様によって示されているということなんです。だから手紙のやり取りをしている私たちはイエス様を通して神様を知り、イエス様を信じることによって神の民とされている者同士なんだから、たとえ苦難、挫折、絶望といった逆境の時であっても喜んでいることができるはずだ、喜びを持って生きることができるはずだ、祈る心を忘れることなく、どんなことにも感謝することができる、そういう心を持ち続けることができるに違いない。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさいというのはそういう確信のもとにある言葉なのです。私たちはイエス様を知っているんだから、だからどんな時であっても喜んでいられる、祈ることを忘れない、感謝する心を忘れない、そういう私たちですよね、こういう言葉であります。しかしその確信というのは苦難、挫折、絶望といった逆境の先に光が見えなければ、希望が見えなければ、そういう思いにならない。希望が見えてこそ逆境の中にあってもいつも喜んで生きよう、どんなことにも感謝しよう、祈り続けよう、そういう気持ちが起こるんではないか。その希望というのはこの世、この世界、すべてのものを創造され、すべてを御手の内に支配しておられる神を知り、その神を仰ぎ見つつ御前にひれ伏すときにおのずと見えてくるものであります。それが本当の希望であります。しかしこの時の手紙の読み手は神を知り、神の民とされているものであるにもかかわらず希望を見失っていた。身の上に降りかかった苦難、挫折、絶望というものが希望を見失わせてしまっていたのです。まあ、この神を知る者にとっての希望とは何か、それは聖書の随所に記されていると言っていいかもしれません。先ほど朗読されました旧約聖書御箇所の御言葉もそのうちの一つであります。あなたの城壁を再建する日、それは国境の広げられる日だ、というのはこの世、この世界における人間の支配が終わり神の支配が実現する日、その時はいつか必ず来るという確信に基づいた言葉です。その時、その時神を知る者は誰であっても神に養われる者となって、逆に人間の力、人間の支配のもとに身を置く者は神を知る者を見て恥を受け、語ることも聞くこともできなくなる。神の前にあって自らのすべてを投げ捨て、神を恐れひれ伏す者を神様はご自分のものとしてくださるということです。あなたのような神が他にあろうか、これはあなたこそが唯一なる誠の神であり、この世、この世界、世界すべてのものを創造され、すべてを御手の内に支配しておられる神であるという、このことの確信に基づいた告白であります。それゆえ神を知り、神を信じて生きることこそが希望なのだと、こう告げているのです。この御箇所の御言葉と合わせて示されているのが新約聖書の使徒言行録24章の10節から21節であります。ここに書かれていることは一言で言うならば裁判における被告人の言い訳でありましょう。その被告人というのはパウロという人、彼は敬虔なユダヤ教徒でありましたが、劇的な改心によってキリスト教徒となり、使徒とされて異邦人を中心にイエス・キリストの福音を広く述べ伝えた人であります。 そのような人がなぜ訴えられ被告人となったのか。それは広く言えばイエス・キリストの福音を述べ伝えたそのことが全ての原因になっている、被告人として訴えられた原因はそこにあるわけでありますが、具体的には3つの告発理由がある。これは前のところを読むと分かります。一つは疫病のような人間で世界中のユダヤ人の間に騒動を引き起こしている。人々からパウロはそういうふうに訴えられたんです。疫病のような人間で世界中のユダヤ人の間に騒動を引き起こしているんだ、この人間は、そう訴えた。二つ目はナザレ人の分派、こうあるんですね。このナザレ人、ナザレ人、これは単数で目を見ますとイエス様を意味する言葉でありますが、原文を見ますとここは複数形でありますから、イエス様の弟子たち、あるいはクリスチャン、イエス様を信じる信者たちというふうに理解することもできる。その分派の集まりということなので、ユダヤ教の中のイエス様の弟子たち、信者たちの集まり、その派閥の当主といいますか首謀者である、パウロという男はそういうものなんだ、これが訴えられた一つの理由であります。そして三つ目がユダヤ人、ユダヤ教徒にとって大切な神殿を、エルサレム神殿を冒涜した、神殿の冒涜者であると、これが三つ目の告発理由であります。要するにパウロがあっちこっちを巡り歩いて、また神殿においても十字架に死んだイエスこそ聖書が証ししている救い主メシアであると、こう人々に語り聞かせていることが、ユダヤ人、ユダヤ教徒にとっては神を冒涜することであり、自分たちの信仰が否定されるだけでなく、ユダヤ民族を混乱させるものであって、神殿を汚すものでもあった。そのことのゆえにパウロはユダヤ人から命を狙われるようにまでなった。